て時刻は3時6分を回っております。さあ、それでは皆さん、お待たせいたしました。本日お迎えしている素敵なゲストの方をご紹介させていただきます。ウェディングプロデュースカラーズからウェディングプロデューサーの二谷真知子さんにお越しいただきました。二谷さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
いや、ということで、ウェディングのプロデュースをされているということなんですけれども、
はい、
カラーズさん自体は事務所はどちらにあるんでしたか？
はい、事務所の方はですね、福知山の方でサロン構えてしておりますね。
そうなんです。ただね、福知山にあるということなんですが、北近畿一円、また広く、
そうですね、エリアは本当に問わずいろんなところでプロデュースしております
ということなんですけれども、もう二谷さん自身はそのウェディングプロデューサーということで、このプランナーというお仕事を始められてどのぐらいになられるんですか？
そうですね、今で9年になりますね。
はい、もともとね、このプランナーをやってみようと思われたきっかけは何かあったんですか？
そうですね、もう決して憧れの職業だったというわけではないんですけれども、やはり高校を卒業した頃ですね、私は自分のこうやりたいことって夢っていうのが見つけられずに、高校卒業をして、そこからですね、仕事っていうものを日々こなすというような生活を送ってはいたんですけれども、そんなある日、偶然たまたま見つけたウェディングの式場のオープニングメンバー募集というので、ウェディングプランナー募集という広告を見たときに、もうこれだっていうふうに、私はもうここで働くんだっていうふうに思ったっていうところが、本当にウェディングのブライダルの業界に入ったスタートですね。
もう直感でこれだって思われたんですか？
もうそうですね、私はここで働いてウェディングプランナーになっているんだっていうふうに、はい、勝手に思い込んで、
ね、もうその夢が叶ってもう9年、間もなく10年と。
そうですね、はい、
もうそしたら最初はその式場のプランナーさんとして働いておられて、
はいはい、そうですね、
このカラーズさんを立ち上げられたのはいつ頃だったんですか？
そうですね、式場のプランナーを2年半した後に、今のウェディングプロデュースカラーズっていうのをですね、今の夫と一緒に立ち上げたんですけれども、
はい、
もうすぐ、7年
あ、
7年ぐらいですかね、はい。
でも
その丸6年でした、失礼しました
大丈夫です、6年ということなんですが、はい、でもいろんなこの6年っていうのはね、たくさんの出会いとか、
ね、
たくさんの結婚式があったと思うんですけど、このプランナーっていう職業、プロデューサーというね、職業のやりがいっていうのはどんなところにありますか？
そうですね、本当に結婚式当日立ち会わせて、いただいていることがもう何よりも、やっぱり幸せをたくさん感じるんですけれども、やっぱりカラーズをしていて何よりも原動力になるのは、やっぱり新郎新婦様の、二谷さんありがとう、カラーズさんに出会えてよかったっていうふうに、やっぱり本当に名前をこう言ってお礼を言ってくださるっていう、この職業は本当に幸せなことだなと毎度思っていますね。
なるほど、はい、皆さんね、プロデュースっていうのがもしかしたらちょっとわからないなという方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、その式場で勤めている、例えばプランナーさんっていうのは、お客様が式場に来られて、そこでプロデューサーさん、はい、プランナーさんと出会うっていう感じだと思うんですけど、
はい、
カラーズさんでは、どんなところで結婚式ができるんですか？
そうですね、本当に場所っていうのはもう問わず、はい、問わずどこでも、お客様がどういうウェディングを叶えたくて、それが神社で結婚式なのか、
はい、
ドレスを着て、草原の中での結婚式なのか、どんな結婚式がしたいのかっていうところから、お伺いをして、それに合う場所をピックアップしてこう提案していくっていうようなところからスタートですね。
じゃあこの場所ありきとか、こういうスタイルっていうのありきじゃなくて、
そうですね、
まずはお客様のご希望で。
そうですね、まず希望からお伺いをして、なのでフォトウェディングだけっていう方もありますし、もういろんなスタイルをしていますね。
へえ、じゃあ例えばなんですけど、はい、学校で出会った同級生でね、結婚するとかだったら、はい、学校の教室とか。
そうですね、全然やりたい やろうって思っちゃうんですけど、やっぱりそうですね、あの、まあ、結婚式どこでもできるというお話しましたけれども、やはりまあその会社となる場所の許可っていうのが全ては必要になってくるので、まあ、そういったところのこうなんてオファーからはしていくんですけれども、やっぱりなかなかその教室ってのは叶えられないこともあるかもしれませんが、これまでもいろんなところにこう問い合わせをしてそこで結婚式させていただきたいんですとかっていう交渉からしていくことっていうのはよくありますね。
そうですか、はい、でも最初に二谷さんがやりたいって言った、それが多分きっと本音ですよね。
もう何言われてもあすごい素敵やろうやろうとか言って、そこからですね、
そういったねお客様のこう夢を一つ一つ叶えてくれる、そんな叶えるお手伝いをされてる二谷さんなんですけれども、このカラーズさん、ここ数年いろいろとこう躍進というか、まあ、いろんなところをこの北近畿だけでなくって全国へ。
そうですね、やはり最近はもう京阪神で、まあ、大阪のカップルのウェディングのプロデュースだったりですとか、京都の、はい、場所での結婚式だったりというプロデュースも今増えてきてますね。
はい、なんか先日そのフランスの方へ行かれてたのは、はいはいはい、あれは どういった経緯だったんですか？
そうですね、フランスで行われたジャパンエキスポという日本のこう祭典っていうのがですね、はい、フランスで行われていて毎年、
はい、
本当に25万人のお客さんが来場されるような本当に大きなイベントがあるんですけれども、まあ、そちらにですね、まあ、私どもが一緒にこう仕事をしておりますパートナー企業さんのですね、はい、衣装室の菊鶴の、
は
い、社長の方がいろんなやっぱり全国の衣装室さんであったりフォトグラファーさんであったり、まあ、プロデュース会社さんであったりっていうつながりをたくさん持ってらっしゃるんですけれども、まあ、そういった方々でこう日本花嫁プロジェクトというですね、日本の結婚式をもっとたくさん広めていこう、和装の素晴らしさを広めていこうっていう思いを持って立ち上がった、はい、その日本花嫁プロジェクトっていうのの一員として参加させていただくことになりまして、まあ、フランスのそのジャパンエキスポのブースで、実際に本当に神前式、神主さんも本当の神主さんも、はい、来ていただいて、神前式をするというパフォーマンスをしてまいりました、
は
い。
三谷さんはその時どんな役割だったんですか？
私は花嫁役で参加させていただけて、日本からのカツラを荷物で持って飛行機に乗せて、はい、行ってまいりましたね。はい、
いわば日本の花嫁の、ね、象徴というか。
そうですね、もう本当にまさかフランスの地で白無垢を着て
素敵
そうですね、挙式をかなそんな風にできるなんてまさか思ってもなかったので、とてもいい経験させていただきました。
どうでしたか、他の世界のいろんなそのブライダルの方も来られてたと思うんですけど、その中で日本の結婚式っていうのはやっぱりどういうところがいいと思われましたか？
そうですね、やっぱり着物の美しさっていうのは本当に海外に行って改めて感じましたね。たくさんのコスプレイヤーの方が本当にたくさん来られるイベントだったので、周り見渡せば本当にすごい衣装を着たコスプレイヤーの方々がいらっしゃる中に、やっぱり私ども和装を着て着物を着て、はい、いたんですけれども、やっぱり日本の着物負けてないなっていうのはすごく思いましたね。やっぱりすごく際立って美しいですし、たくさんの方がやっぱり写真を撮ったり見てくださったりとかして、大変気持ちよく歩いてきました、はい、
本当ですよね、はい、
そうです
ね、もう注目の、
そうですね、本当に振り返ってみてくださるような、はい、
ね、なんかそういった場所でいろんなことをこう感じてこられて、またこちらに戻ってこられてのウェディングの活動なんかにも、はい、こう役立てていらっしゃる感じですか？
そうですね、やはり和装っていうのはどんどんとこれからもね広めていきたい文化だなっていうのを改めて感じて帰ってきてます。
はい、ということで、いやなんかもう本当にたくさんお話を伺いたいなと私も個人的に今思っておりますけれども、まあ、引き続きこの後もウェディングプロデュースカラーズのウェディングプロデューサー三谷真知子さんにお話を伺っていきます。ここで一旦お知らせを挟みます。お届けしている番組は FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしているナナコチャットラジオです。今日のゲストはウェディングプロデュースカラーズのウェディングプロデューサー三谷真知子さんにお越しいただいています。三谷さん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先ほどはねそのカラーズさんのお話をお聞きしてきたんですけれども、
はい、
実はこの度なんだろう、プレ花嫁さん、これから結婚されるお二人の コミュニティというのを新しく作られたということなんですが、
はい、そうですね、はい、あの北近畿花嫁会っていうですね、はい、あのまあ、これから結婚式を迎えられる花嫁さんたちがこう集まって、あの私たちこうプロデューサーと一緒にこうお茶会をしながらですね、あのリアルな結婚式の悩みであったりとか、あのどんなウェディングにしたいんだなんていうような、そんなお話を伺いながらですね、あのこう花嫁同士のこう、悩み相談なんかをみんなでしていただけるようなコミュニティっていうのを作りました。
これでも自分が結婚するときにもあったらよかったなってすごく思います。
そうですね、これすごく楽しいコミュニティだと私も思いますね、はい、
ねえ、だってその花嫁だからこその、まあ、悩みとか、
そうですね、
うん、情報とかもね、いろいろ
一
人よりも二人よりも専門家の方がね入られる方が、
そうですね、やっぱりもう花嫁さんの悩みっていうのは本当にあの数多くありますね。やっぱり一緒に新郎様、まあ、旦那様になる方と作り上げていく結婚式ですけれども、やっぱり男性と女性あの考えるところも違いますし、憧れも違うし、やっぱりどうしても花嫁さんに結婚式 の, あの準備の負担っていうのは大きくかかりがちなんですけれども、やっぱり一人で抱え込んでしまう方がやっぱり多いなというふうに感じてまして、まあ、それはやっぱり花嫁同士だからこそリアルなこう相談ができたりとか、ああそのあみんなもそんな感じなんだ、じゃあまあいいから OK みたいな感じで、あのすごく軽くなればいいかなっていうので、そうですね、そんなコミュニティがあればいいなと思って立ち上げたのがこの北近畿花嫁会ですね。
へえ、なんかそのどうしても男の人と女の人とでそのウェディングに対する関心とか、は
い、 そうですね、
そういうのって意欲とかも
ちょっと違いますね。
違いますよね。
違いますね。
どうしても違いますよね。
やっぱりそこは違ってまいりますね。はい。
これね、近々開催される予定があるということなんですが、
はい。はい、そうですね。来月7月にあの予定をしておりますね。
へ
え。4回になりますかね。
第4回目。
4回ですね。はい。
7月17日日曜日の、3時からということなんですが、場所はどちらで？
福知山の大江町にあるイタリアンレストラン&ウェディングオズ。はいさんというですね、あのレストランの方で開催しますね。
すごい豪華ですね、
はい、あのそちらでみんなでスイーツを食べながら、これから結婚式を迎える花嫁さんたちと、
はい、
楽しくお茶会をするという一日です。
これって会費とかはいるんですか？
そうですね、参加費としてだいたいお茶とスイーツ代として、まあ、1000円頂戴をして、
1000円でいいんだ、はい、
そうですね、でこう開催のそういった お茶会をするだけの時もあれば、こう花嫁 DIY を一緒にしましょうっていうので、例えばお花屋さんのフロリストさん講師に呼んで、
はい、
あの一緒に作ったりとか、あのいろんなこう結婚式に、
はい、
あのあったらいいなっていうような DIY を一緒に絡めてすることもあのよくありますね。その場合はその材料費プラスでいただくことになるんですけれども、
へー、はいね、そうやって情報交換できるだけでもすごくありがたいのに、はい、そのウェディンググッズが手作りで、
そうですね、最近の花嫁さん、本当に皆さん、手作りをすごく可愛いのたくさん作ってこられるんですけれども、やっぱりなかなかね、あの自分一人で作ってると、これ本当におしゃれなのかな、大丈夫かなって不安になってくるじゃないですか。
絶対思うと思う。
やっぱりそういうみんなで、あ、可愛い可愛い上手なんて言いながら、やっぱりやるのが、こう、女子の楽しみのところでもあると思うし、お互いにモチベーション高めながら、ね、一つのものができれば、やっぱりね、いいなと思うので。
こういった場がね、なんとこの北近畿にできたっていうのはすごく嬉しいことですね、
はい、
でこの7月17日の日は北近畿花嫁会と同時開催で、
はい、
新郎様も、
そうですね、新郎様たちを集めたウェディング男子会っていうのをですね、はい、予定しております。
そうそう、男子もね、
はい、
やっぱり関心高くなっていただくことがまたこれ花嫁さんの、
そうですね、やっぱりこう結婚準備を進めていく中で、やっぱりどうしても花嫁さんがすごくこだわりがちなので、やっぱり新郎さんちょっとそこについていけなかったりとかちょっとひたひた一言でこうちょっと怒らせてしまうとか、そうそうやっぱりなかなか結婚準備に自分がどう携わっていけばいいかっていうのがやっぱりわからない新郎様も多くいらっしゃったりとか、やっぱりシビアにお金の話っていうのも、あのすごく結婚式絡んでくるものですから、そういったまあお金の話、お金の使い方の話と、まあ、その花嫁さんとの関わり方といいますか、結婚準備の進め方っていうのをこう新郎様を集めて、うちの、まあ、あの代表の方が 医者にこう話をするみたいな感じで、花嫁さんと花婿さんが離れてこうちょっといろんなコミュニティを作ってそれぞれにあのいい話をしていくみたいな感じですね。
すごい、これ楽しそうですね、
きっと楽しい会になると思いますので。
なんかしかもそのもちろん結婚式を作り上げるためでもありながら、その花嫁様との関わりという意味では結婚してからのね、
はい、
夫婦としての
ですね、
そこの学びにもなりそうですよね。
あの花嫁友達がたくさんできて、まあ、またね家族ぐるみで仲良くなっていただければまたそれはすごくいいことかなと思います。
これねぜひ皆さん、参加してください。
はい、
北近畿花嫁会7月17日日曜日お昼の3時からイタリアンレストランオズさん、女性は北近畿花嫁会の交流会がありますし、同時開催でウェディング男子会もありますので、新郎様新婦様揃ってお揃いで ね、
はい、
でね、お出かけいただきたいと思います。はい、で同時開催で実はこの前の時間にブライダルフェアもされると。
そうですね、はい、うん、あのイタリアンレストランオズのブライダルフェアっていうのもあるので、まあ、これから結婚式を考えている方カップルでご参加いただいて、まあ、フェアを体験した後に、はい、そのウェディング男子会と花嫁会っていうのを体験していただくもよしですし、まあ、すでに結婚式をあの挙げる場所は決まってらっしゃるカップルの皆様も、
はい、
あの本当に問わずなので、どこで結婚式を挙げるかとか、時期とかっていうのはもう本当に関係がなく、これから結婚式を迎える方、またもしくはついこの間結婚式が終えたばかりで、うん、
はい、
私の結婚式リアルにこんなんだったよ、こんなこと頑張ったよとかっていう風に、卒花嫁さんがあのこれからのプレ花嫁さんのためにいろんな情報をこう公開してくださるっていうようなのもあのもちろんウェルカムなので、まあ、本当に結婚式を挙げる場所は問わず、あの本当に結婚式をされる花嫁花婿、
うん、
もしくは結婚式を体験した花嫁さんたちが集まるコミュニティというので、本当にあの一切そういった結婚式のセールスとかをする場ではないので、純粋に結婚式のことについてあの話そうっていうような内容なので、本当にどなたでもお気軽にご参加いただけますね。
めちゃくちゃいいですねそれ、
うん、なかなかやっぱり結婚式場でこう、
うん、
ね、
うん、
結婚式をすると決める と、ね、そのなかなか私たちもその、うん、やっぱりプランナーさん、担当のプランナーさんとしか結婚式の話ってなかなかできないと思うんですけれども、この花嫁会でしたら、
はい、
本当にあの場所問わずあの、いろんな話がみんなから聞けるっていうのは、とても画期的な会なんじゃないかなっては自分自身も思ってるんですけどね。いや
この北近畿にねこうした会ができたっていうのは本当に嬉しいことで、もうなので それこそもう担当の、ね、プランナーさんがいらっしゃって会場が決まっている方でも、はい、三谷さんに会って、ね、三谷さんっていうプロデューサーさんとまたお話をして、
そうですね、また違った意見だったりとかが聞けるっていうのも、うん、あのいいことなんじゃないかなと思います。
だってやっぱり自分の結婚式に携わってくれる人が多ければ多いほど、やっぱりその一日って深みが増したりとか、
ね、
豊かな時間になると思うのでね、
はい、
皆さんもあの私も会場決まっちゃってるからと言わずにですね、この交流の場として、はい、北近畿花嫁会ぜひご参加をいただけたらと
思います。ぜひぜひお待ちし
ております。さあということでここで一旦曲をかけたいと思うんですけれども、はい、ちょっとねウェディングにまつわる私の好きな曲を今日はご用意してみました。三谷さんにも聴いていただこうと思います。
はい、
Q インディビで You Raise Me Up。 さてお届けしておりますナナコチャッタラジオ、今日はですねウェディングプロデュースカラーズのウェディングプロデューサー三谷真知子さんにいろいろとお話を伺ってきました。はい、でね三谷さんって実は舞鶴ご出身なんですよね。
はい、そうですね、私はもう本当に舞鶴で生まれ育って、はいは
い、皆さん聞きました。18年間はもう舞鶴、
そうですね、もう20年ほど、はい、もう舞鶴に。
嬉しいじゃないですか、はい、皆さん。三谷さんの舞鶴のここが好きっていうところってありますか？
は
い、
そうですね、私の、まあ、地元は本当にあの自然豊かな、
はい、
あの東舞鶴の与幌地区なんですけれども、あの家の裏庭のところにはですね、
はい、
まあ、与幌の水源地からあの病院のところまでつながる本当にあの千本、
はい、
この桜並木がずっと続くんですけど、
あ、
その桜並木が私にとっては小さな時からそこに桜が咲くのを楽しみにしていたので、まあ、本当にその景色っていうのは本当に唯一無二の、はい、元気の源になる場所ですね。
与幌の桜といえばもう本当に綺麗ですよね。
そうですね、本当に美しいですね。
ベリタニさんご自身も、はい、そこの桜のところで、はい、ウェディングフォトをされたんですか。
そうですね、自分が結婚した時には、はい、そこで着物を着てここで撮影がしたいっていうのが私の夢だったので、はい、それを叶えてもらいました。満開の桜の中で無事撮ることができました。
素敵ですね。ぜひヨホロの桜のところでフォトを撮りたい方は、
はい、カラーズでも毎年春には、はい、桜フォトプロデュースしておりますので、はい、良いスポットたくさんご用意しております。
すごい。なんかね、今日は本当たくさんいろんなお話をお聞きしてきたんですけれども、はい、ではこの番組恒例、はい、これが私の生きる道、二谷真知子さん、
はい、
紹介していただきましょう。
はい、目の前の人を笑顔にしたい。
おー、はい、これはどういうことですか。
そうですね、やっぱりこの結婚式の仕事、本当に約半年、新郎新婦様とお付き合いをして、うん、作り上げていくもんなんですけれども、やっぱり華やかな結婚式の場面だけではなく、やっぱり地道に、うん、その結婚式を作り上げるためのプロセスっていうのがあるんですけれども、うん、やっぱり何を置いてもですね、この新郎新婦様の笑顔が見たい、まあ、目の前の、うん、はい、この人の笑顔を見るためにだったら、やっぱり力が湧いてくるなっていうのは、それがもう続けていける、もう元気な源になりますね。
なんかそのたくさんの人を笑顔にということじゃなくて、一件一件本当にお一組お一組大切に向き合ってらっしゃるんだなっていうのが、
はい、もう本当に、はい、ただただ目の前の方の笑顔が見れれば、やっぱりそれで救われますね。
いや、もうね、本当に今日は私自身もブライダルに携わる仕事をしてますのでね、改めてこうして二谷さんからお話を伺って、結婚式っていいなと思ったんですけど、ね、二谷さんからぜひ、はい、これから結婚式を挙げようと思ってらっしゃる方、
はい、
結婚準備を真っ最中の方、
はい、
そうした方々や他のリスナーさんにですね、最後にメッセージをいただけますでしょうか。
はい、そうですね、やっぱり今たくさんの情報が、まあ、知り得る時代にはなりましたけれども、やっぱりまだまだ結婚式っていうのはやっぱり皆さんはそうそう何回もするものではないので、やっぱりどうしていったらいいのかっていう正解が分からずにですね、やっぱり流れにのっとって結婚式場を決めて、はい、段取りよく準備をしていくっていうのがもう本当に一般的な流れかとは思うんですけれども、やっぱり今の時代、私たちのようなウェディングのプロデュース会社っていうのもたくさんありますし、ウェディングっていうのは本当に自由な時代がやってきています。しきたりもあるんですけれども、やっぱりいかに自分たちらしさが伝わる結婚式ができるかっていう、今そのを叶えられる時代になってきていますので、まず結婚式をどこで挙げるかっていうのを決める前に、まあ、場所から決めるっていうやり方ではなくって、まずは自分たちがどんな結婚式を挙げたいのかな、はい、そこから考えていけば本当にたくさんの選択肢が広がっているということをもっと知っていただきたいなと思います。まあ、それでその北近畿花嫁会っていうものにやっぱりぜひご参加をいただきますと、いろんな結婚式のやっぱり体験談であったりですとか、ご提案ができるので、はい、本当にお気軽にまず結婚式しようかって決めたら、まあ、北近畿花嫁会に行く、もしくはカラーズに来るみたいな感じで、お気軽にね、ご相談に来ていただければなというふうに思っております。
はい、ということでこの北近畿花嫁会、先ほども告知をさせていただきましたが、7月17日、直近では7月17日の日曜日、はい、イタリアンレストラン&ウェディングオズさんでお昼の3時から、花嫁会と同時開催ウェディング男子会もありますので、ぜひカップルでね、お越しいただけたらいいなと思います。詳細に関しましてはフェイスブックページ、
はい、そうですね、
北近畿花嫁会と検索をしていただきますと、そちらに情報がたくさん入ってますのでね。
はい、
はい、ということで、いや、まだまだお話を伺いたいところではありますけれども、はい、二谷さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。